Yeah. マタイの23章23節から28節、とりあえず23節だけお読みします。忌まわしいものだ、偽善の律法学者パリサイ人たち、あなた方はハッカ、イノンド、クミンなどの10分の1を納めているが、律法の中ではるかに重要なもの、すなわち正義も憐れみも誠実もおろそかにしているのです。これこそしなければならないことです。ただし他の方、他の方もおろそかにしてはいけません。11献金と呼ばれるものがあるわけですが、収入の10分の1を捧げることです。その、11献金の大切さはイエス様も認めているんだという主張の根拠となる箇所であります。もちろん十分の一を捧げるというのは律法に定められていることでありますので、律法に生きる人たちにとってはそれは無視できないことなんであるわけですけれども、その点新約時代に生きる私たちクリスチャンにとってはどうなのか。それはですね、コリント書の時に お話ししたはずだとは思うんですけれども、少なくとも私たちにとって十一献金というのは律法ではありません。聖書が言っているのは自分の心で決めた通りにいやいやながらではなく喜んでしなさいということでありまして、ですからこの辺もですね、表面的に喜んでればいいっていうことじゃなくてですね、喜んだふりをしながらできるだけ満面の笑顔で捧げましょうと言ってるわけじゃなくて、心から喜んででなければいやいやだってことになるわけですからね。では何がですね、何を喜んでなのか、捧げるということを何が嬉しくって捧げるんでしょうか。それはですね、一つには教会を支えることが私にもできたっていう、それを喜びとして捧げるわけなんですね。よろしいでしょうか。この献金というのは教会の運営のために使われているわけでありますから、それに加わることによって自らが教会を支えていると、それが喜びだということなんですよ。だからそのもしね、この教会に対してそういう思いがないと、 こんな教会潰れてしまえばいいのにってもしも思ってるんだったら喜んで捧げるなんてできないわけじゃないですか、ね、でもこの教会があって自分は嬉しいんだって思えるならば喜んで教会を支える働きに加わることができるということなんであるわけですね。それだけではなく何よりもですが教会、いや献金というものは礼拝の一つだということ、それもコリント書でお話ししたかと思いますけど礼拝の重要な要素の一つですね。その意味でパウロはローマ書の12章1節で言っているわけでありますね。あなた方は自分自身を生きた供え物として神に捧げなさい、それこそが霊的合理的な礼拝であると。生きた供え物だと。生きてるってことはですよ、切り刻んじゃダメなんですよね。右手だけ捧げようかなって、あと出血しますよ。生きた供え物っていうことは生きたまま丸々全部捧げなさいって言ってるわけですよね。なぜなら私たちクリスチャンはイエス・キリストの命によってイエス・キリストの命という代価が払われて買い取られたものだからですよね。私たち人間はもともとは死と、罪の世界の中にサタンの手の中に囚われていたわけですよ。滅びるものだったわけですよ。しかしその命をイエス・キリストが自分の命を払って十字架で血潮を流し買い取ってくださった、いわば質屋から買い戻すようなものですよ、お金払ってね。そうやって私たちはキリストによって買い取られたわけですから、誰のものですか？キリストのものですよね。お金払った人のものですよ。だから私たちの全てはキリストのものなんだと。ならば全てをキリストに捧げるのが筋だろうと。そういう意味でパウロはあなた方を生ける供え物として神に捧げなさい、それこそ合理的霊的な礼拝だと教えているわけなんですね。しかしそれを本当にやってしまったら実生活が成り立たないわけでありまして、全員がですよ、私の全てを捧げますって全員がやったらそこら中ホームレスだらけになってしまいますよ、ね、だからそれはちょっと現実的ではないので、だからまあ捧げるにしても目安としてまあ律法に倣って10分の1がいいところでしょうと、まあ、適当でしょうということになるわけであります。とにかく私たちにとっては捧げるというのは礼拝の一つでもあるわけです。よろしいですか、そこまでね。しかしですよ、律法学者パリサイ人たちにとっての捧げるものというのは礼拝とかじゃなくって掟、守るべきこと、ルール、絶対的なルール。イエス様もそこは否定はしないんですよ。23節で読みましたようにね、もちろんそれもおろそかにしてはいけないんだけどねって、10分の1ね、それは否定はしないんですよ。でもイエス様が言いたいのはそれも大事だけども、それよりもっとはるかに重要なことがあるだろうということ、それをイエス様はおっしゃりたいわけですよ。なのにそれをおろそかにしていると。一番重要なことね、何でしょう。十分の一捧げ物よりも重要なこと、十戒ですか、やっぱりモーセの十戒。いや違う、何ですか。正義と憐れみと誠実、これだって言うんです。これこそしなければならないことだ。正義と憐れみと誠実、それをしなさいと律法にありましたっけ。そんな律法ありましたっけ。まあ、直接的にはそんなことは言ってないのかもしれませんけれども、でも律法が目指しているものは何かを考えればわかると思うんですよね。お分かりでしょうか皆さん。律法が目指していること、それは愛です、ね、律法は愛を目指しているんだと。イエス様がおっしゃったように、一番大切な戒めなんですか、それは心を尽くし、思いを尽くし、力を尽くしてあなたの神である主を愛せよ、 そしてもう一つ、それと同じように大切なのが、あなた自身のように隣人を愛せよ。全ての戒め律法はこの二つにかかってくるんだと。つまりこの二つを行えば律法の全てを行っているのと一緒なんだ。神を愛せ、隣人を愛せ、これが律法だって言ってるわけですよ、イエス様はね。しかもパウロによれば、律法は、あれパウロでしたっけ、まあ、新約聖書によれば、律法はキリストへ導く養育係であると。律法によってキリストに導かれていくんだと。ああ、素晴らしいことですね。はい、じゃあですよ、律法によってキリストに導かれた者は、その人は一体何を知ることになるんでしょうか。キリストに導かれた私たちは、律法によってキリストに導かれた、そうだこれだってキリストだって分かった。そしたら私たちは何を理解するのか。神の愛ですよ。神の愛、キリストに導かれた者は神の愛を知るんですよ。キリストの十字架にこそ神の愛が表されていると聖書は言っているわけですからね。ですから最終的には結局そこにたどり着くんです。律法は愛です。目的、目指すゴール、愛です。それをおろそかにしながら、何が律法を守れだと、ね、律法を守らないやつはぶち殺すなんていうのは愛ですかっていうことですよね。ちゃんちゃらおかしいよ。どれぐらいおかしいかって言ったら、タコの入ってないたこ焼きぐらいおかしい、 あるいはあんこの入ってないあんパンぐらいおかしい。これあんこ入ってませんけど、あんパンですかって、うん、あん抜きのあんパンですって、それはおかしいって。一番大事なところ抜けてるわけですよ。分かってないですね、何が大切かっていうことを。だからイエス様おっしゃったんです、目の見えぬ手引きどもって。24節に書いてます、目の見えぬ手引きどもって。物事の本質が見えてないってことですよ。何が一番大事なのか見えてないって。律法の何が大事かって愛だっていうこと、それを見えてないで人を律法によって苦しめている、目の見えぬ手引きども、今でも変わりませんけどね、指導者が目が見えてるかどうかっていうのは大問題です。もちろん律法学者パリサイ人たちは典型的なんですけども、まあもっと広く言えば、人間っていうもの自体がですね、そういうものなのかもしれないなと思うんですよ。そういうことをしがち、一番大事なことを忘れて周辺のことばっかり大切にしているということですよ。例えば来週はイースターですよね。イースターはかつては日本では盛り上がらないとずっと言われ続けてきたわけですけども、ここ今頃になっては、認知度が高まってきてますよね。イースター、そうだ、イースターセールとかもね、やり始めてるんですよ、うん。まあ、クリスマスは昔からね、クリスマスセールっていうのはやってましたけども、でハロウィンはキリスト教じゃないんですけど、ハロウィンも大盛り上がりですよね。まあそれはこの何が嬉しくってか、あんな仮装するのか分かりませんけどもね、ハッピーハロウィンって何がハッピーなんですかって聞きたいんですよ。どこがおめでたいんですかって。昔コロナ始まった頃に流行語大賞っていうのが毎年ありますよね。でね、流行語大賞、その年の流行語大賞を選ばれたの何かって言ったら、小池百合子さんの三密っていう言葉、三密っていう言葉ありましたでしょ、密になっちゃいけないっていう三密ね、これが流行語大賞だって言って表彰式に呼ばれて、のこのこ小池さん出てきて、おめでとうございますって賞状を受け取ってる。何がおめでたいんですかって。 三密という言葉の何がおめでたいか、それと一緒ぐらいイースターセール、何がおめでたくってイースターセールって言ってるんですかねって感じですよね。だってイースターの何が大事かって言ったらね、でも皆さんご存知の通り、イースターというのはどういうことか、キリストが復活した、キリストが復活したってどういうことかって、それは私たちもキリストの同じように新しい体に復活できるっていう、これがイースターの一番大事なところじゃないですかね。天国で復活するっていう約束、それがイースターですよ。それがなかったら全て虚しい。けどそれ抜きでイースターイースターってねやってるわけですよ。まあ世間の人はしょうがないとしてもですよ、クリスチャンでもね、クリスチャンでも、まあ、いつも何回もお話ししていることですけども、私はキリストを信じているけど救いの確信がないんですって、こんな私が天国に行ける気がしないんですって、救われている気がしないんですって、ね、このイースターの一番大事なところを持ってないわけですよ、ね、それでイースター、今度はイースター礼拝ですって、イースターの、伝道するんですって、イースターだからお墓に行くんですって、イースターイースターイースターって中身なしのイースターですよね。それってそういう愚かさをイエス様は言うんですよ、この24節でね。目の見えぬ手引きども、あなた方は舞踊は越して覗くが、ラクダは飲み込んでいます。愚かですね。そう思いません？ブヨってなんか蜂みたいなあんな虫でしょ。でそれはこして網かなんかでこしてね取り除くけど、ラクダは飲み込んでるって言うんですよ。愚かですね。まあ私なりに言い換えるならば、埃は払うが泥はついたままみたいな感じですよ。いやそれでよく綺麗になったって思えるんだと、そう思いますね。25節は、忌まわしいものだ、偽善の律法学者パリサイ人たち、あなた方は杯や皿の外側は清めるが、その中は強奪と放縦でいっぱいです。これはですね、杯とか皿というものを人間という器に重ね合わせているわけですよね。人間というものが器だとしたら、外側は綺麗かもしれんけどもって、内側も清めたらいかがですかと。そうすれば、26節、目の見えぬパリサイ人たち、まず杯の内側を清めなさい、そうすれば外側も清くなります。内側、人間も内側を清めるならば外側も清くなるっていうんですね。まあ、世間でよく言われることですけども、心の美しさによって顔が変わってくる、心の状態ですね、心の状態によって顔の美しさ変わってくるんだと、どっかで聞いたことがあるかもしれませんよね。感謝の心を持ちましょう。聖書も教えてます、感謝の心大事ですよって。そう、もう 何でも感謝ありがたいなって、その気持ちをねいつも持ってれば人生はね変わるんです。あ、これキリスト教の教えじゃないですよ、今言ってるのは。誤解しないでくださいね。これキリスト教じゃなくて、キリスト教っぽい世間の教えですよ。心に感謝の気持ちがあれば人生変わるって、もう人を嫌いになったりしないって。でもですね、牢屋に入ってる人が、そっか、いい教え聞いたなーって、感謝の心を持てばもう人付き合いも変わってきて人生が新しくなるのかと、そっか、感謝しよう、誰に感謝すればいいのかな、誰に感謝すればいいんですかね、そういう場合、どうしましょう。あ、看守さんに感謝し、看守さんありがとう、感謝しますね、看守さんいつも私を見守って、いや、あと見張ってくれてありがとうございます、神様じゃない看守さん感謝します、ついで。そうやって感謝の心で満ち溢れたら、その囚人は牢屋出れるんですか、罪はなかったことになるんですか、救われるんですか、許されるんですか。いや、どんなに感謝しても罪は許されないんですよ。いや、感謝することいいですよ、 ね、それは聖書が言ってるからだけじゃなくって、世間一般的な教えとして感謝はいいことですよ。本当にいいことでしょう。けどそれで罪は許されるわけではないっていうこと、それを間違えてはいけないわけですよ。ですからここでイエス様がおっしゃっていることを、まず内側を清めなさいというのはどういうことかって言ったら、罪の問題を解決しなさいってことです。まずそうすれば外側、つまり人生が本当に変わりますよ。清い神の子に変えられるんですからね。罪を処分すれば聖なる神の子供に変えられるわけですよ。そしたら人生変わりますよ。そうでない限りはどんなに着飾っても内側は罪と死でいっぱいだと。27節、忌まわしいものだ、偽善の律法学者パリサイ人たち、あなた方は白く塗った墓のようなものです。墓はその外側は美しく見えても、内側は死人の骨やあらゆる汚れたものがいっぱいなようにと。あなた方も外側は人に正しいと見えても、内側は偽善と不法でいっぱいです。外側は正しいと見える、つまり人の目には、正しい、人の目には立派に見える。つまり何のことを言ってるかって言ったら、ここでの話の流れ、背景を思い出してくださいね。律法学者パリサイ人たちが10分の1は捧げてるって、けども律法の一番大事なところをおろそかにしていると。だから人目には律法に、ね、従って捧げ物してるんだから、立派な人、正しい人に見えるってことですよ。けども内側が問題、罪の許し、救いを得てないのみならず、偽善と不法でいっぱい、そんな状況をイエス様は批判しているわけですね。そんな箇所ですよね。だから なぜそんなことになるのかってことなんですよ。内側じゃない、外側は人の目には立派な信仰者に見える、四角四面でどこも曲がってない、そんな感じに見えるけども、内側はめちゃくちゃって。なんでそうなるか、どうしてか、それは信仰の本質が見えてないからなんですよ。つまり一番大事なことが分かってないからなんですよ。的外れなことにばっかり一生懸命になってるからなんですよ。まあそれが人間といえばそこまでですけどね。ですから問題はクリスチャンでもそれと似たようなことをしてしまうっていうことなんです。何と似たようなことかって、信仰の本質を見てない。一番大事なことが分かってない、的外れなことをばっかり一生懸命やってる、そんなことをクリスチャンもやりがちだってことなんですよ。クリスチャンとしてこうあるべきですってね。クリスチャンとしてはこうでなければならないんですって。そんな体裁をやたらと大切に従う、それを崩したらもうおしまいかのように、クリスチャンとしてはこうでなければならないっていう外側を真四角に正しく、直角、まあ、絶対直角っていうぐらいに厳しくそれを守ろうとする、それなのに救いの確信がない。悲惨ですよね。ですから私たちはですね、信仰の本質を見るものでありたいんです。信仰の本質を見る、それこそがイエス様がおっしゃっているように、 これこそしなければならないことですって23節でイエス様おっしゃってますよね。よろしいですか。立法の中ではるかに重要なもの、すなわち正義も憐れみも誠実もおろそかにしているのです。これこそしなければならないことですって。これこそ、あやつ正義でしょ、憐れみでしょ、誠実でしょ、この3つですよねって。そういうふうに短絡的に読んではいけないんですよ。いいですか。正義とか憐れみとか誠実って何ですかって、それは立法の本質のことを言ってるわけですよね。ね、その立法の本質、信仰の本質を 見出さなきゃいけないって、それこそしなければならないんだって言ってるわけですよ。外側体裁じゃなくて、その本質、この立法の場合は正義と憐れみと誠実、要は愛、それが本質だって。その本質こそ 見分けなければならないものであって、だから私たちは立法の中に生きるわけではないので、そうじゃないんですけども、しかしキリスト教の信仰、クリスチャンの本質、その本質は何なのかということを見るものでなければいけないわけですよ。それこそしなければならないこと。立法学者パリサイ人たちはそれが見えてないんですね。目の見えぬ手引きどもと言われるゆえんなんですよ。28節で、あなた方も外側は人に正しいと見えても内側は偽善と不法でいっぱいですと言われている通り、外側は人に正しいと見えても内側は偽善と不法でいっぱいです。まあ確かにですね、人間というものは神様から見れば一人も残らず多かれ少なかれ、人間は皆内側は汚れたものであります。罪人です。よろしいですか。今から言うのが、私たちが見なければならない信仰の本質っていうところですよ。よろしいですか。神様から見れば全ての人は外側は正しく見えても内側は罪に汚れたものである。けどそんな人間を神様は救いたいと願われたわけですよ、ね、そしてその救いの計画を、ね、その深い計画を旧約聖書から面々とそれを教え続け、現実に2000年前キリストは十字架でかかられ、3日目によみがえられた。救いの計画完成したわけですよ。この神様を喜び感謝し、神に仕え崇め捧げる、それがクリスチャンの本質。よろしいですか。上辺ではなく中身です。クリスチャンの上辺ね、それはよその教会にお任せします。全部任せます。クリスチャンはこうあるべきっていうのね、ちゃんとやってくれますから大丈夫。でも私たちはその中身がどうあるべきなのかですよ。クリスチャンの中身ね、天国に行けないクリスチャン何の役に立つんですかって。塩気のない塩って言われるんじゃないんですか。それ クリスチャンとしての体裁がどんなに整ってても問題は中身。私たちはそれこそですね、一番大切なこととして、主を喜び感謝し、主に仕え崇め、主に捧げようではないでしょうか。ハレルヤ。お祈りしたいと思います。
Thank you.
会いましょう。